挑戦するあなたへ送るラジオ FM リベラ。おはようございます。フリーアナウンサーの林理瀬です。この番組は企業やスタートアップ、地方企業について楽しく語っていくポッドキャストです。駆け出し起業家の杉さん、外資系エリートバイリンガル起業家の清さんと3人でお届けします。
はい、おはようございます。日本一熱い街の駆け出し起業家の杉です。よろしくお願いします。
おはようございます。外資系エリートバイリンガル起業家の清です。よろしくお願いします。
はい、この番組ですが、都内に限らず地方でも起業を目指したい方、独立やフリーランスに興味がある方に向けて、私自身が駆け出し起業家ということもございますので、よりリアルでより等身大の目線で役に立つ情報をお届けしていく、そんな番組でございます。本日もよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、お願いします。
さあ、本日のテーマはですね、不安との向き合い方。これなかなか難しいテーマ、そう、難しいけど大切なテーマですね。不安との向き合い方どうしてますか？
一旦あの不安と、今ふと恐怖あったじゃないですか。不安と恐怖って何が違うかと思います？
不安と恐怖、なんだろう。不安はまだ全く起きてないことに対して、で、
はいはいはい、
恐怖は、まあでも恐怖も起きてないこと
か不安と恐怖の違いって、前僕調べたことがあって、何か分かります？
確かに、なんだろう。でも違いますよね。
違います。
使い分けてますよね。
使い分けてます。
あー、なんか不安もどちらかなんか メンタル的な感じや、
あ
ー、心にくるような感じなのかな。
おー、
何かに挑戦するときに感じるのが不安であって、で、恐怖っていうのは別に挑戦してなくても恐怖って感じるじゃないですか。怖いとか、なんだろう、お化け怖いも恐怖かもしれないし、心霊スポットも恐怖かもしれないし、でもそれって不安じゃないじゃないですか。
そうですね。
でもそれまでに行くっていうのが不安だったりするじゃないですか。だから何かを一歩踏み出すときに感じるのが不安かな。挑戦してるときに感じるのが不安と思ってる。
なるほど。
全然腹落ちしてない感じ。
一応前僕はなんかそこを整理したときに、なんか、いや起業したいんですけど不安ですって人と、起業したいなんですけど恐怖ですって人がいたときに、そういたんですよね。この不安っていうのは、だからそこを聞かれたときに自分で調べたら、不安はさっきリスさんが近しくて、漠然としたことに対して対象がないことを不安と言ってて、で恐怖は漠然ではなく、その対象があるものに対して感情を抱くことなんですよ。
あ、すごい腹落ちですね、そう言われると。
全く俺のが腹落
ちしない。ごめんなさい。全然納得してなかった。
はい、いいですよ。
だからそこの不安っていうのは、多分皆さんまだ漠然としてるっていうところでの不安ですよね。
じゃああれですね、具体的にこれが怖いですとか、こういうことがあったらどうしようっていう細かいことが分かってるわけじゃなくて、漠然としてるってことですね、不安っていうのは。
はい、
なるほど。じゃあ起業するのが恐怖ですって言った人は、すごく具体的に、じゃあなんかお金が足りなくなっちゃって、
そう、多分よりこうみたいなイメージがあって、あとよりこう感情的にイメージしてるんで、よりこう切羽詰まった感じというか、よりこう多分そこに対して危機意識が強いですね。
へえ。そんな不安との向き
合い方、じゃあ今日は不安しましょうか。漠然とした不安に対して、
向き合い方ですか。
いや、漠然としてるっていうんだったら、具体化したらちょっとあれなんじゃないですか。
いや、そうですよね。そう、
解消されるんじゃない
ですか。何に不安なのかをよりこう漠然としたものに、こう一個ずつ要素分解していくんですよね。で、僕が起業した時って、まあ、不安とは、まあ、当時ちょっと思ってたのかな、まあ、何が不安っていうことで、本当にこう独立してやっていけるのかとか、家族もいたので家族養っていけるかとか、気持ち的にどうなのかとか、周りからどう見られるのかみたいな、いろんなこう不安があったものを一個ずつこう、何に不安にな感じてるのか自分は、見たことを整理して、もちろんお金的なものもあったし、やっていけるのかっていうのを徐々に、じゃあどうやったらその不安が少しでも和らぐかってことを考えていくみたいな。そう、不安に対して具体的な、なんかこう、具体的なイメージと、そこに対してそうなった時にどういうふうにアクションを移せるかってイメージ持っておくと、事前に不安は和らげますよ。
そうかもしれないですね、本当その通りだと思います。で、仮にその不安的中してそういうことが起きたとしても、その時のアクションっていうのは決めて
る
ものだから、別にそんな動じないというか、まあ想定内みたいな。
じゃあ例えばそれ具体で言うと、じゃあ次は独立するときに、いや 起業できるかな、大丈夫かな、仮に失敗してもダメかな、いや、むしろ独立して失敗しちゃったとしても、うん、それを失敗と考えずに学びだと思ったら、うん、別にその独立、起業した経験はめちゃめちゃ生きるから、
うんうんうん、
またすぐサラリーマン戻れるよと。仮にダメだったって上でも死にはしないし、うん、まあなんか生活費だったらバイトとか掛け持ちたら、うん、生きていけるんじゃないって言ったら 気持ち悪くじゃないですか。
サラリーマンより稼げると思います。
ってなったら、まあまあそうか、なんとかなるじゃんってなるじゃないですか。うん、
そっかそっか。じゃあ具体的にその不安を言語化してその解決策を考えておくっていうのが、うん、まあ、不安解消の方法としてはいい方法
ですね。まあ、そうですよね。
不安を書き出してみる。
そう、書き出してみる。うん、
本当その通りかもしれない。
なぜ不安なのかをこう要素で書き出していくってことですよね。
あ、うん、確かに不安なんですって言ってる人って意外とそれは全くやってないかもしれないですね。
うん、で不安なんです、じゃあどうやったら不安がなくなると思いますかって問いをかけ返します。
へえ、そうやって聞いていくんですね。うん、そうすると不安が深掘りされる。
深掘りされていく。何に不安なんですか。で一緒ですよね。まあ、前回のエピソードでましたが、なぜそうなん、なぜ不安に感じてるんですか。じゃあ不安に感じなくするにはどうしたらいいと思いますか。まあ、そうですね、こうですねとかっていうふうにしっかりしていくっていうのはそうだし、で不安なんですって人はね、これも以前ポッドキャストで聞いたときに、目先のすぐアクションイメージが湧かないからなんですよね。
あ、ベイビーステップの話もしましたけど、
うん、すぐ具体的な今すぐアクションできる行動がイメージ湧くと不安は減ります。
なるほど、うん、行動がイメージできないっていうのが不安につながる感じなん
で、まあ、シナリオプランニングって言い方もしますけど、ちょっと難しいようにすると、うん、そういう不安になった時にどう行動しておくのかって事前にシミュレーションしておくのが大事ですね。
それって自然に身につけたものなんですか。
僕は勉強しましたね。
あ、へえ、そうなんですか。
いろいろそういうふうに起業する前に自分で、うん、まあ、いろんな話を聞いたりとか、先輩の話を聞いたりとか見たりとかして、まあ、そういう人いるじゃないですか、起業して失敗するとか、
はい、
見てる時になぜ失敗したのかとか、あ、そういうケースを事前にこう頭に想定しておくと、なぜ失敗したのか、じゃあどういうふうにしたらその失敗を防げたのかなっていうのを自分なりに考えて、じゃあ自分がそうなった時にはこう考えようとか、っていうのは、まあ、僕は当時はやっぱりそうですね、相談するしなかったんで聞いたりとか見たりとか、
うんうんうん、
であとは読んだり、まあ、書籍ですね、で自分でこうインプットしてたとかですかね。周りにいなかったから、起業してる人
すごい、うん、なんか結構性格的な部分もあるのかな
と思いますよね。まあ、性格もあると
思うんですけど、ね、
こういう不安抱えちゃう人もいます
し、ね、そうです、そうです、そうです。で書き出すって言っても永遠に書き出さないと不安みたいな人とかもね、うん、もしかしたらいるのかなとか思ったりしますけど、まあその自分が納得できるまでやるってことですよね。
そうですね、うん、まあ不安はね、そう、まあいろんな意味での不安があったりするからね。
うん、
これ言っている不安はリスさん何に対する不安ですか、将来。
これはあの
杉さん
が出してくださったテーマで、
周りの人とかも多い、まあ、杉の相談乗ってる人も、
まあ、だから本当に漠然としたものですよね。多分やっていけるのかどうかみたいなところだと思うんですよ。だからそこの深掘りをやっぱキヨ言った通りで、いかにどうやっていくのかは改めて聞いていく必要はあるかなと思いますね。そういう相談を受けた時とかに、
そうですね、
学びですね。
アドバイスする方としてもそうやってやればいいんですね。
うん、そう、ずっとうーんっていうところして、どうやってその不安解消できるのかっていう質問返しを僕は結構しますね。うん、どうやったらその不安がこうワクワクに変わるのとか、
理想な状態を聞いてみると、
うん、結構確かにね、杉さんのところに企業相談とかだと不安なんですみたいな声もきっと多いですよね。
まあ、あとはね、あったらどうやってやればいいのか、
うん、
何やってやればいいのか、
まあ、何や
ってやればいいのか、多分それも不安の一つなの
かもしれない。まあ、不安の一つかもしれないですね、
多分ね。で、そこに対してもっとやっぱりね、より深掘って聞いてあげるとか、聞かなくてもね、こう話できる空間を作っていくみたいなところは意識していきたいなって改めて思いましたね。
まあ、でも、ね、一般的に世の中の人はこう不安な人が多いと思うので、もう大前提はその人間はね、不安はつきものってね、さっきリサさんも言ってましたけど、つきものっていうふうに分かってた方がいいかもしれないです
よ。ああ、そうですね、
うんうんうん、不安ない人間なんていないんで、
うんうんうんうん、
でもあれだよね、挑戦してる人にしか、まあ、進んでる人にしか不安はない。
あ、むしろそうだね、
うんうん、
それは間違いない。
全く不安ないですって人は多分むしろ何も挑戦してないというか、うん、現状以上の人なんですけど、うん、何かこうやろうとしてるから、前に進もうとしてるから不安があるわけなので、うん、それは正しいプロセスだし、うん、正しい感情って持った方がいいかもしれないですよ、
うん、
ポジティブだと思うんですよね、うん、ある意味、うん、不安って思っちゃうけどポジティブなことですよっていうことは、ね、思ってもらえたら嬉しいですよね、
うんうん、まあ不安はねそうですね多いですけどね、
うんうんうん、そうですね。ちょっとこれを聞いた方が不安に対して、
不安に対してあとあれかもしれないですね、
ポジティブになれてるといいですけど、
うん、その未来に対中長期的な不安と目先の不安ってありません？
おーというのは
その具体で言うと、はい、それこそ今後ずっと僕だったらじゃあ家族を養っていけるのかとか本当うまくいけるのかって不安もあるし、うん、この超目先の前で言うと今日妻に怒られるんじゃないかとか大丈夫かなっていう不安もあったりするし、うん、自分の不安がどっちの不安なのかは結構考えるのが大事かもしれないですね。
うん、どっちかによって解決方法というか考え方違うんですか？
考え方変わりますよね。やっぱりいろいろ、うん、もう短期的な不安の方の方がアクションイメージは湧いたりはするので、うん
あうん、そっか、うん、より具体的なこと
が、そうそうそうそう、でも中長期でふわっとしちゃってるじゃないですか。
そうですね、
10年先なんて誰も読めないわけなので、
はい、
みんな不安を持ってるよって思った方がないですかっていう、うん、不安抱えてない人間なんていないしっていう、
基本10年先はみんな不安でしょ
う、不安でしょっていう、うん、だから自分だけじゃないんだよっていうのが一つあるかもしれないですね。
そうかも、
うん、
確かにね、
そうそうそう、だから自分だけじゃなくてみんな同じ不安を持ってるんだよっていう、特に日本人って右なら右だし、
うんうんうん
うん、そう、私僕だけじゃないんでみんな不安持ってるんで、ただそれに向き合ってこう、うん、行こうとしてるんだよって思ってた方が、うん、
ちょっと心が楽になるかも、うん、
正しいプロセスじゃないかなと思いますけどね、うん、もっと自分よりもいろんな、ね、シビアな不安とか恐怖を抱える人ってたくさんいると思ったら、うん、自分の不安ってちっちゃいかもしれないと思うじゃないですか
間違いない、それはそうですね、
うんうん、っていうのはあるので、こういうちょっとこう客観的に自分の不安ってそんなに大きいものなのかとか、いやもっと自分よりいろいろと不安とか恐怖を感じているんじゃないかって思うと、な気持ちは楽になる気がしますけど、うんうん、あとはね、そういう相談があるんだったらさっき過ぎように何に不安なのかっていうふうに具体的にこれに不安でこうで困ってますって言ってもらった方が我々としてもね、アドバイスとか相談をしやすいんで、
うん
うん、そう一緒ですよ。だからそのいやおすすめの書籍教えてくださいってふわって言われるも、いやちょっと僕自身例えば、財務とかお金の知識がなくて困ってるんですけど、どんな本をおすすめしていいですかって言われる方が後者の方が適切なアドバイスできるから、おすすめの本え、なんでそうなの、わかんないじゃないですか、超ふわっとしちゃってる。
そうですね、
おすすめの本自己啓発なのお金なんか人事メンタル
いっぱい読んでるし、
健康わかんないですけどっていうふうに、その何に対して困っていてどうなのかっていうふうに言ってもらった方が我々として適切なアクションとして私はできるんで、まあ、それ何でも一緒ですよね。
いやちょっと今日の回は心理学の勉強になったというか、ちょっとねそんな感じの回でしたね。ぜひねちょっとこれを聞いて新たな挑戦 ね、
うん、
ちょっと不安を解消して新たな挑戦一歩に踏み出していただきたいなと思います、はいうんすね、ということで、はい、来週もお楽しみに。ありがとうございました、
はいはい、ありがとうございました。